所を、拝読いたします。2箇所ですけれども、ヨハネの福音書の15章の3節4節、新約聖書の193ページですね。新約聖書の193ページ、ヨハネの福音書の15章の3節4節。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。もう一箇所、第一テサロニケ4章、新約聖書の366ページです。第一テサロニケ4章の3節、新約聖書の366ページ。第一テサロニケ4章の3節、1行ですね。神の御心はあなた方が清くなることです。神の御心はあなた方が清くなることです。以上です。
まあ、今伝さんの話されたようにこの間の、イピノ講義の収容会の時、清い生活の秘密についてちょっとだけ学んだんですけれども、まあ、今日のテーマも同じ、題であります。清い生活の秘密。まあ、今伝さんは2つの箇所をお読みになりましたけれども、まあ、この箇所だけを考えると聖書こそが矛盾だらけの書物ではないかと多くの人々は思うではないかと思います。なぜならばイエス様はあなた方はもう清いのですと言われたのであり、そしてパウロは神の御心はあなた方は清くなることです。清くなった者はどうしてまだ清くならなければならないなのでしょうかとある人々は思うのではないかと思います。まあ、ちょっともう一回戻りましょうか。このヨハネ伝15章の箇所は本当に素晴らしい箇所だと思います。もう一回一節から読めます。イエス様は、まあ、次のようにこの御言葉を通して自分自身を啓示してくださったのです。これは単なる教えではなくイエス様ご自身の啓示です。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き、まあ、父のなさることです。人間やろうと思えばうまくいきません。父がそれを取り除き実を結ぶものは皆もっと多く実を結ぶために刈り込むをなさいます。あなた方はあなた方私を信じ受け入れた者たちは私が話したあなた方に話した言葉によってもう清いのです。まあ、言葉によって清められたのです。ペテロは次のように書いたことがあります。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生きろいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。あなた方は神の御言葉によって新しく生まれたのですとペテロは書いたのであり、イエス様はあなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。過去に起こった出来事です。そして清い生活の秘密についてイエス様は4節に次のように言われました。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。枝だけではダメ。 同様にあなた方も私にとどまっていなければ私と結びついていなければ私との交わりを持っていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているならそういう人は多くの実を結びます。私を離れればあなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むのでそれは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり私の言葉があなた方にとどまるなら何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。求めなさい。そうすれば叶えられます。あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光を受けになるのですと。まあ、4節によると成果の秘訣とは私たちがイエス様のうちに置かれることであり、そして第2番目はイエス様が我々のうちに生きておられるということです。私たちがイエス様のうちに置かれたということは結局信ずる者の持つ新しい立場を意味しているのです。過去に起こった出来事です。そしてイエス様が我々のうちに生きておられるということは我々の状態を表す言葉です。これは過去の出来事ではなく現在の過程です。過去の出来事についてイエス様はあなた方はもうすでに清いのですよと言われたのです。そして現在の過程について聖書は主の御心はあなた方は清くなることですと。まあ、立場と状態についてイエス様はここでこういうふうに話されたのです。神の御心はもちろん人間一人一人は真理を知ることです。イエス様との出会いによって罪の許しを得ることです。永遠の命に預かることですけれども、それだけではありません。このテサロニケ第一の手紙の中ではっきり我々の清められることこそ主なる神の御心ですと確証されています。まあ、これは主の御心であり、また救われた人々の願い、また祈りでもあります。私たちが主をよりよく知りたい、清い生活を送りたいという願いを持つことこそが、まあ、この上かわきこそが我々のうちに聖霊が働いている証拠です。この願いがなければ大変なんです。まあ、成果変化とはもちろん人間の努力の結果ではありません。聖霊の働きの結果です。新しい命なくしては成果はありえません。生まれ変わらなければ変化はありえません。誕生なしには成長はありえません。まあ、ロマ書6章6節によると聖火とは古き人と古き人の働きを絶えず否定することであり、そして主なる神から生まれた新しい人を絶えず肯定することです。まあ、イエス様はよく祈られたのです。なぜは他者の思いではなく御心だけがなるようにと。けどどうしたらこれらのことが起こるなのでありましょうか。まあ、イエス様を信じ受け入れてもそれを知らない兄弟姉妹は多いのではないでしょうか。多くの救われた人々は自分自身で自分の清めようと努力しています。そのために もう一生懸命翻訳ます。全力を入れて戦います。もちろんこういう兄弟姉妹の信仰生活は上がったり下がったりして安定しません。またそこには失望と落胆があります。聖火の道はヨハネ伝書5章4節にありますね。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。成功するかもしれないけど永久的な実が残らないと。すなわち私たちがイエス様のうちにおり、イエス様が我々のうちにいる。まあ、これが聖火への道です。まあ、聖火への第一段階とは、前に言いましたように、私たちがイエス様のうちにいることです。私たちがイエス様のうちにいるというのは、我々の完全な立場を意味します。これはもちろん過去の出来事でした。キリストにあるという言葉はよく聖書の中に出てきます。主にヨハネ伝と、まあ、新約聖書の手紙の中によく出てきます。新約聖書の中に130何回も出てくる言葉です。キリストにある、キリストにある。何回も何回も出てくる言葉です。このキリストにあるという言葉は、まあ、新約聖書において信ずる者のために与えられているメッセージの中で最も大切なものではないかと思います。キリストにあるとは一体何を意味しているのでありましょうか。これは私たち信ずる者が信仰によって主なる神から与えられた新しい立場を意味します。私たちはイエス様を信じた時キリストに入ったのです。コリント第一の手紙一章の三四節に非常に短いけど大切な言葉なんですけども、291ページになりますが、コリント第一の手紙一章の三四節です。まあ、パウロはこの言葉をコリントにいる兄弟姉妹に書き送った言葉です。このコリントの教会は、まあ、聖書を見ると一番、まあ、良くない模範的でない、まあ、めちゃくちゃな教会でした。けどそれにしてもパウロは彼らに向かって次のように書くことができたのです。三四節、しかしあなた方コリントにいる信者たちは神によってキリストイエスのうちにあるのです。まあ、神によって、すなわちこれは主なる神の技だったのです。奇跡的な行いだったのです。神によってあなた方はキリストイエスのうちにあるのです。これは動かすことのできない事実です。私たちはイエス様を自分の救い主として信じ受け入れたとき、そのとき私たちはイエス様の主体となったのです。すなわち私たちはブドウの木の枝のようにイエス様に結ばれたのです。もちろんそのとき私たちはそれを知らなかったし、今日までピンとこないかもしれないけど、これは動かすことのできない事実です。まあ、主イエス様の亡くなった時我々も死んだと聖書は言っています。例えばガラテヤ書2章1節に私たちは、まあ、パウロの告白になります。私はキリストと共に十字架につけられた。キリストが十字架につけられたとき、私もつけられたのですと。パウロは、私は言うに足りないものとなった。私は十字架につけられた。私の存在価値はもはやなくなったと、ここではっきり言っているのです。まあ、このことは、もうすでに信ずる者全部にとって過去に起こった出来事です。これはもちろんただ一度歴史的に起こった事実です。これはいわゆるキリスト者にとって全く